パウロたちはいよいよテサロニケの町へ入ってきました。そして彼らが福音を語り、その町の中でどういうことが起きたか、まあ、そこを見ていきたいと思います。まず彼らの語った福音というのは、3節に書かれております。非常にシンプルであります。キリストが苦しみを受けて死者の中からよみがえられなければならない、これがキリストだというんですね。福音の最もこの短くした要素、十字架と復活のことにあたるわけです。で、その十字架のことをキリストは苦しみを受けと言っています。まあ、死者の中からよみがえる、これは復活ですが、死人が復活するということも信じがたいことでありますけれども、今それは科学的に言っていますか、医学的にそんなことないだろうというような内容ですが、その前半のキリストが苦しみを受けるということもとても信じがたいことではないでしょうか。当時の人たちも、そんなことあるのか、まあ、もちろん旧約聖書をよく読んでいけばなるほどとわかることなんですが、救い主が、救世主が、メシアと言われる方がなんで苦しむんだってね、その苦しみを受ける、まして十字架にかけられて殺される、おかしいじゃないか。私たちもクリスチャンになったのになんでこんな苦しみに遭うのか、おかしいじゃないか、同じ理屈ですよね。救世主は、救い主がわざわざ、それも人以上のね、普通の人が受ける苦しみ、まあ、比較しても仕方ないんですが、鞭で打たれて、その鞭で打たれてっていうのは体の中の骨がですね、皮膚が破れて見えるほどの鞭打ちを受けて、釘を手足に打たれて十字架に貼り付けにされて殺されていくという、そのようなむごいこと、そのような苦しみを神の子が受けるんだということはとても信じがたいことです。でもそれが福音なんですよね。その苦しみっていうのは意味があるということを表しています。復活も素晴らしいこと、神様の栄光を表す出来事ですが、その前にこの苦しみを受けるということが必要だったということです。神様の栄光が現れる前に私たちはその苦しみというもの、そこを通らなければならないということを表しているんでしょう。これが彼らの語った福音、キリストは苦しみを受けてでも復活した。そのメッセージを聞いて4節、彼らのうちの幾人かはよく分かったって言って、ああなるほど、パウロとシラスに従ったってあります。神、また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。神の福音、メッセージを聞いて、反応が起こる、それも2種類の反応が起こる、素直に信じた人たちがここに書かれていますが、その後に書かれていることは5節、ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め暴動を起こして町を騒がせとあります。まあ、その後にずっと続きます。ヤソンの家を襲いって、ね、彼らを見つけ出して引っ張り出せというわけですね。そのように全く正反対の反応が起きています。福音が語られる、教会は福音を世の中に伝える、その時に良い反応ばかりじゃないってことですね。はあ、ありがとうございます、いい話を聞かせてくださいましたという人が出てくる。そして反面、そんなくだらないことを教えるなって、迫害するものが出てくる。2つのですね、真反対の反応を引き起こすということです。で、面白い言葉がどこですかね、6節の、後半にね、彼らが語った言葉です。 どうなりますか、町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも入り込んでいます。世界中を騒がしているって言ってます、ね、でもこれは一理あるでしょう。反面言い方は悪意がある言い方ですが、福音が語られた、そして町に変化が起きる、小約聖書はこの世界中を騒がしている、この騒がしているところをひっくり返しているっていう、世間をひっくり返している者たちと訳しています。転覆させているって言葉ですね。世の中がひっくり返る、ある人たちはキリストを信じて人生が全く変わる、ある人たちはこんな奴らは捕まえなきゃいけない、迫害しなきゃいけないと、今までそんなことを考えていなかった、普通に生活していた人たちに大きな変化が起きているわけですね。何らかの変化が起きていて、その変化は世間をひっくり返す。ここでは世界中を探しているとありますが、この世界中というのはちょっと、ね、大げさな言い方でしょうが、少なくともですね、その町に、その町をですね、一変させてしまう、騒がしてしまうほどの影響力があったということですね。パウロとシラスたちが来て、さあ私たちの教会ということを考えて、教会がこの町にある、この町中がひっくり返っている、騒いでいる、ね、これが本当の福音だということです。福音が語られるところにそのようになんか大きな何か刺激がその地域に起こる、それが福音の力だということを、見ることができるでしょう。そして反応がある、良い反応、悪い反応、いずれにせよ反応があるということですね。全く何も反応がないっていうのはみんなが無関心だということですね。その話を聞いても、あるいはクリスチャンたちの姿を見ても、生活を見ても何の反応もない、無反応ね。つまり、それが本当に神様からの価値を与えられたものだったら、本当の福音だったら反応があるって、ね、これは良い頼り、本当に良いものは必ず反応を周りに与える。ところが無反応ってことは良くも悪くもないっていうか、ね、普通のものだっていうことです。それに対して今日の箇所では反応が現れています。つまり人々の関心を引くことだということですね。良い反応は4節に書かれているように救われる人々が起こされた。そしてもう一方では5節の迫害する人々が現れた。これはまあ妬みですね。4節の方はその話分かったって納得して、私たちもイエス・キリストを信じますって言うんですけども、その後に出てくる人たちは妬みとか、嫉妬とか、いろんなイエス様を十字架にかけた時も妬みによってとありますように、そういう悪い心が起こってきて働いて迫害に至るわけですけども、まあそのような反応を起こすにしても、それは彼らが語った福音が、ね、ただの人々をこう暇つぶしで喜ばせるような話ではなくて、本当に良いものだ、本物だったということですね。だからこそ人々に大きな影響を与えて、人々が無関心では折れないということは、教会がそこにあって本当に命ある福音が語られて、そしてその福音によって私たちが生かされていたら、それは周りの人々が全く無関心では折れない、ね、未信者の家庭の中でまず誰かが一人イエス様を信じてね、そしてとんでもないって言って家族中が反対して、迫害されたって、そういう話あるでしょ。でも何にも起こらない、あそうって言うんだったら、 それ本当の福音？疑わざるを得ないでしょ。本物だったら良い反応、あるいは反対する反応、どちらにせよ何かそこに 反応が起きてくる、それぐらい刺激を与えるものだということがここで分かりますよね。これが2番目のこと。そしてその最後の部分に出てくることは、まあ、迫害した人々と迫害された側のクリスチャンたち、まあ、その姿を見ていきますが、5節。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。探して捕まえて、かつてパウロ、まあ、サウロと呼ばれていた人がクリスチャンたちを、ね、キリスト、イエスをキリストと信じる者たちを捕まえて引っ張っていた、引っ張っていった、で獄に放り込んだ、それと同じようなことがここに書かれているわけですよね。で6節に、しかし見つからないのでヤソンと兄弟たちの幾人かを引っ張っていったと書いてあります。ヤソンと兄弟たちって書いてある。これ、まあ、これをどう考えるかですか。兄弟たち、まあ、クリスチャンと考えていいでしょう。でヤソンとって書いてある、まあ、ヤソンとこの他の兄弟たちという意味で、それを簡単に短く書いているなら、まあ、ヤソンもクリスチャンだということ、まあ、言えるでしょうか。でもひょっとしたら、まだ洗礼は受けていなくて求道者なのか、いわゆる今日の言い方な求道者であったのか、いずれにせよですね、あのパウロとシラスをかくまったんですね、ヤソンの家にね、ヤソンたちは。ですから、もうイエス様を信じていた人だと考えていいでしょう。でその二人を大切に守ろうとしてかくまい、そしてでも探し当てられた。でもその時にはもういなかった、見つからなかったとあります。イエス・キリストを信じるがゆえに迫害に遭ってしまった彼らですけども、でも彼らはまあ血を絞って、あるいは命がけでパウロとシラスを、無事にですね、どっかに送り出したと言えないでしょうか。つまり試練、迫害を受けるっていう試練、でもその迫害を受けながらもその中でですね、まあ、自分たちはこんな目に、ね、引っ張られていって、はい、まあでも幸いにも釈放されるわけですね、はい、9節にそうなってますね。最終的には釈放してもらいましたが、こんな風にひどい目に遭ってます。で迫害の中にあっても彼らは何をしたか、パウロとシラスを守って送り出した、イエス・キリストを信じた、クリスチャンになった。それはどういうことか。それは神様の側につくものとなって、ああ自分が良かった良かった、自分の人生変わったで終わりますか。そうじゃない。パウロとシラスたちを迫害、ね、自分たちもちょっとこの危険な目に遭う、そうでしょ。二人をかくまえば必ず誰かが探しに来る、そういう危険を覚悟で守り、そして無事に送り出した、そのことがこの最後の部分ですよね。つまり試練の中でもできることをしたって、良き働きをしたっていうことですね、はい、私たちがその神様のご計画の中で試練に遭う、でもただで試練に遭ったんではないってことで、この人たちはただ試練に遭いましたじゃない、その中で最善の彼らができることをしたってことです。自分たちが犠牲になってこの二人を、パウロとシラスをこの送り出して、 捕まらないよね。自分たちは捕まって2人をどっかわからないところに送り出した、まあ、そのことを見ることができます。第2コリントの6章の1節に、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと言います。神様の恵みを無駄に受けないようにしてください、ね、試練は神様の恵みの、この大きな恵みの中の一つではないですか。ですから神様の恵みをただ無駄に受けてはダメ、ね、ただ私はただ試練に遭いましたではない、ただで終わらせない。それは何かのその試練の中にあっても役に立つ、役に立つことがね、自分に役に立つことがあるって、まあ、ここで表していると思います。お祈りします。天の父なる神様、ヤスン、また他の兄弟たちがパウロとシラスをかくまい守った、そのことを見ることができました。私たちがたとえ試練の中にあってもなすべきこと、できることがあることを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同とともに、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。